さあ今日の箇所はイエスが教えられた天の御国に関する例え話の中の一つです。一節から見ていきたいと思いますが、天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。天の御国があるブドウ園とそこでブドウ園を経営している、農夫の例え話として教えられています。ブドウの収穫の時期であったのではないかと思います。とても忙しく、猫の手も借りたい。ですから主人は朝早く町の市場へと出かけて、そこで今日働いてくれる労働者を探すわけです。労働者は労働者の方で町の市場に行くことによって、今日も誰か自分を雇ってくれる方がいるのではないかと朝早く出て行って待っているわけです。その当時のユダヤ人、この聖書の時代の労働時間は朝の6時から夜の6時の12時間、賃金は1デナリという単位が、基本的な相場だったそうです。ですから彼に朝6時1日1デナリを払うから、うちの農園で働いてくれと農園へと送り込むわけです。しかし農園は多分とても忙しかったのでしょう。これでは間に合わないと主人は朝9時にも出て行き、そして12時、午後の3時、そして午後の5時にも出て行って労働者を見つけて自分の農園へと送るわけなんです。それでなんとか1日の作業が終わり、午後6時仕事が終わるときに自分の監督に行って、その日働いた農夫たちを集め、その日の賃金を支払い始めます。まあどのような理由か分かりませんけれども、一番最後に来た人、すなわち5時に連れてこられた人から賃金が支払われるわけですが、はいご苦労様、これが今日の賃金ですと5時から働いた人に1デナリ渡すわけです。きっとその後ろにはもっと長い時間働いていた人たちが待っていたわけですから、その様子を見ていて、あれ5時から働いている人、すなわちたった1時間しか働いてないあの人が1デナリもらえたということは、朝6時から働いている私は、いやこれは相当もらえるのではないかと期待が膨らむわけですよね。しかし朝6時から働いた人の番が来ると、はいご苦労様でしたといただいた金額は5時から働いた人と同じ1デナリ。そこで彼が言うわけです。11節12節、彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いましたとつぶやきが出てしまうわけなんです。当たり前ですよね。12時間です。しかも日中はとても暑い、日の照るような環境の中で一生懸命仕事したわけです。5時から働いた人はきっともう涼しくなった頃でしょう。1時間ほどちょっと手伝っただけで、同じ1デナリですから、どう考えてもこの話はフェアではないわけなんです。なんで彼が1デナリで私たちも同じ1デナリなんだ、不満を言うわけですが、そんな文句を言う労働者に対して主人はこう言っております。13節から15節を見てください。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。 と言われて私たちもここで気づくかと思いますが、そもそもこの主人は別に労働者を差別したわけではありません。契約を破ったわけでもありません。朝市場で労働者に声をかけたときに1日1デナリでいいですよね、はいそれで十分です、そのような約束をして農園へと来ているわけですね。多分9時にも12時にも3時の人にも5時の人にも同じように言ったのだと思うわけなんです。約束した通りの賃金を払って文句言われる筋合いはないと言われればそうであるわけなんですけれども、それでも平等に見るならば少しフェアではないのではないかと皆さんの中でもいろんな思いがふつふつとしている方がいらっしゃるかもしれません。このような面白い例え話をした後にイエスはこのように話を閉じられるわけです。このように後のものが先になり先のものが後になります。これが神の御国の例えだということなんです。神の御国ではなく私たちが暮らすこの私たちの現実の中では先のもの、すなわち長く働いたものが多くもらい、後のもの、すなわち少なく働いたものが少なくもらうというものは常識であります。しかしそれが反対なんです。後のものが先になり先のものが後になる、これが天の御国だとイエスは伝えてこの例え話を終わりにしているわけなんです。これはどういうことなのか、そこでもう少し深く見ていきますと、皆さんお気づきでしょうが、実は同じ言葉をイエスは19章の最後30節でも言っているんです。見てください、19章の一番最後30節です。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。すなわち今日読んだ例え話というのはこの先にいるものが後になり後のものが先になるという教えのサンドイッチされていたお話であるということ。ではこのイエスが特に教えようとされた後のものが先になり先のものが後になるということはどういうことなのか、私たちはもう少し深く見ていかないとこのことが理解できないわけです。そこで私たち先週読んだ19章まで少し遡って考えていきたいと思うんです。なぜならこの教えは19章で起こった出来事に対して教えられているイエスの例え話だからなんです。じゃあ何が19章で起こったか覚えてますでしょうか。イエスのところに若いそして裕福な指導者がやってきて、イエスにどのようにしたら永遠の命を得ることができるのでしょうかと尋ねます。そしてその青年にイエスはあなたの持っているものを売り払い貧しい人に与えてから私についてきなさいと言われますが、多くの財産を持ったその青年は自分の財産を全て売り払うことはできずにイエスの命令に従うことはできず悲しみながらイエスの前を去っていった。そんなイエスの前にやってきた裕福な青年の姿と先週イエスに従ったペテロの姿と比べてみました。ペテロはイエスの前に立った時に自分の無力さ、罪深さを認めて、そして私はあなたに従いますと全てを捨ててイエスに従っていった。そんなイエスとの出会いの箇所を一緒に見てみました。かたや捨てることのできなかった諦めることのできなかった青年と、かたや全てを捨ててイエスについていったペテロ。しかしそのペテロが今度は19章の27節でその出来事の後にイエスにこう尋ねているわけなんです。19章の27節、その時ペテロはイエスに言った、ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました、 それで私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスはきっと青年とのやり取りを見ながら、すべてを投げ捨てることのできなかった青年が悲しみながらイエスの前を去っていった姿を見て思ったのでしょうね。私は青年とは違う、すべてを投げ捨てて、網も船も家族も捨ててあなたに従っている、すなわち神の国、天の御国では何が私はいただくことができるのか、まあ、期待を込めてこのような質問をしたのではないでしょうか。ここがね、ペテロの面白いところでもあり、ちょっと残念な部分でもあるわけなんですけれども、本当にペテロはね、自分の弱さを認めて、自分が罪人であることを分かり、そしてイエスに全てを従って私はあなたに仕えますと、その信仰はすごく称賛されるべきものであるのですが、ペテロの心の中ではどこかで、天の御国ではない、この現実、生きる現実、この世の価値観に大きく引きずられている部分があったということなんです。すなわち、裕福な青年も弟子のペテロもイエスが伝えようとしている天の御国の価値観とは大きなすれ違いがある。そのことを知ったイエスがこの例え話を持って弟子たちに教えているというのが今日のお話の背景なんです。いいでしょうか。先週の裕福な青年は、永遠の命を得るためには何をしたらよいでしょうか。要は命を自分の努力すること、良い行いを積み重ねることによって手に入れることができるのではないかと勘違いをしていたわけなんです。すなわち、命が労働の賃金のように考えていたわけなんです。でも先週も一緒に考えましたけども、命は賃金や労働に対する対価ではないですよね。命は与えられるものであり、何かを一生懸命したから命がいただけるというものではないということなんです。それよりもむしろ大切なことは、親と子どものその親密な関係の中に大切な命が誕生し与えられるという、むしろ神の恵み、それが命であるということなんです。しかし青年もペテロも同じ誤解をしており、天の御国では何か一生懸命自分たちが努力することによって得ることのできる報酬、賃金のように考えていたようなんです。しかしイエスが彼らに教えておきたかったことは、それは努力をすることに対する対価や賃金ではなく、神の恵みなんですよ。それは全ての人に注がれている恵みなんだということなんです。賃金であるならば、その人の働く成績によったり努力した姿によって、この人はこれだけ、あの人はこれだけともらってる、いただくものに差が出てきたり、そして差が出てくるならば、私たちは周りが気になり、彼はあれだけもらって、あの人はこんだけもらってる、時にはあんだけ一生懸命頑張ったのになんでこんなに少ないんだ、不平不満が出るのかもしれません。しかし天の御国でいただけるものはそもそも賃金ではないんだと。神の恵みであり、プレゼントであり、しかもその恵みを与えるお方は気前がよく、憐れみ深く、愛に富んだ天におられる父なる神であるということなんです。ですから、天の御国に生きようとする者にとって大切なことは何か、それは与えられている恵みに満ち足りて喜びを持ってその恵みに生きるということではないでしょうか。少ない、多い、公平、不公平、比べるものではないんですよということなんです。
いいですか、
命なんです。永遠の命はイエス・キリストを通して誰にでも等しく与えられるものです。イスラエルの民はもう歴史のその前から神の民として忠実に律法を守り従ってきた。ですからあなた方には10倍の命を与えよう。イエスと十字架につけられた強盗の話を覚えてるでしょうか。もう処刑され命を失うその直前にイエス様によって今日あなたは私とパラダイにいるだろう、そのように救われていくわけですが、今までお前は散々悪いことをして処刑されるほどの罪を犯しているわけで、もう死ぬ数時間前のことだからお前にはさすがに全部甘えることはできない、じゃあ命半分というわけではないわけです。どんな命であろうとも、いつ与えられようとも、命は命であり等しくみんなに与えられる、それが命ではないでしょうか。しかし私たちはどこかでこのように多くの人たちと一緒に歩んでいる中で隣の人を見てしまったり、自分自身と誰かを比べてしまったり、私の方がどうやら少なくいただいているのではないか、いやちょっと多くいただいているのではないかと喜んだり悔しがったり嫉妬したり見上げたり見下したり、フェアではない、公平ではないと朝から働いていた労働者のようについ文句を言ってしまうことがあるわけです。しかしイエスが伝えておられるのは、天の御国に生きる命では命は賃金ではない、一人一人に等しく注がれている神の恵みであり、その命に満ち足りてあなた方は生きることが大切なんですよ、感謝をしその命に生きることが大切なんですよということなんです。ペテロのように自分は全てを捨ててどんだけの時間を費やしてどれだけ頑張ってイエスについてきたからこれだけの報酬が自分はいただけるのではないかと考えているならば、そんなあなたが後になってしまい、後のものが先になる、これが神の天の御国であるということをイエスは教えられているわけなんです。ですからそのような恵みという、賃金ではなくて恵みであるということを頭に入れて今日のこのお話をもう一度読むならば、実は朝6時から働いていた人がどれだけ恵まれていたかということに気づかされるわけなんです。なぜなら5時から1時間だけ与えられたのではなくて朝の6時から与えられていたわけなんです。約束されていたわけなんです。5時に農園に来た方の、様子が6節から出ていますが、ちょっと見てください。午後5時に市場に行き、そこにいた人たちに主人が話しかけます。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。彼らは5時に出てきて5時にちょうど仕事を見つけたのではないんです。朝から一日中市場に立って仕事を探していた労働者たちなんです。6時に行くと何人かの人が連れて行かれ、9時にも何人かの人が連れて行かれ、12時にも何人かの人が連れて行かれ、3時にも何人かの人が連れて行かれるけれども、いくら経っても自分には声をかけてもらえない、雇ってもらえない、そんな一日を過ごしていた人たちだったということなんです。彼らも働かなくてはいけない、すなわち家族のために収入を得てその日の食事となるお金を持って帰らなければならない。しかし誰も雇ってくれない、どれだけ不安な思いを持って朝6時から午後5時までその市場に立っていたことでしょうか。確かに朝6時に仕事を得た人はただ立っていただけではなくて農園で汗を流して大変な労働をしていたわけです。 しかし朝から働いていた人には確かな約束の中で働けていたということ、それは朝6時から今日の一日が終わるならば1デナリをちゃんともらって家に帰ることができる。皆さんでしたらどちらを選ぶでしょうか。朝6時から働いている方がいいのか、いや5時の方がやっぱりラッキーだなと思うんでしょうか。私はクリスチャンの家庭に生まれました、育ちました。ですからいつも子供の頃はいいなと思っていたのは、もし自分がクリスチャンの家庭に生まれてこなければ死ぬ直前にクリスチャンになりたかったずっと思ってました。なぜなら好き勝手な生き方をして人生の最後の最後にイエス様信じますと救われて天国に行くんだったらそれほどいいことないじゃないか。でも私はクリスチャンの家庭に生まれてしまった。小さい時から教会に行かなくちゃいけない、聖書を読まなくちゃいけない、何を何をしなくてはならない。私も永遠の命の大切さを大きく誤解していたわけなんです。もし若い子たちそのように思ってたら大きな誤解です。永遠の命とは天国に行ったらもらえるご褒美ではないということ、それだけは言っておきたいんです。その命に生きるからこそ私たちは価値を見出すのではないでしょうか。そして命に生きるとはその命を与えてくださる天の父なる神と共に歩むことのできる恵み、そして共に歩むときに私たちに与えられる平安、喜び、それらを見逃してまるで放蕩息子の兄のように、父の家にいるにもかかわらずあたかも自分は奴隷のように厳しい父の姿、自由もなくいつも働かされている、それが神を信じるクリスチャンの姿であると勘違いしてしまっているということなんです。皆さんはこの永遠の命をどのように受け止めているでしょうか。私たちが頑張ったご褒美、賃金のように受け止めているでしょうか。それとももうすでに神様から与えられている大きな恵みだと受け止め満ち足りているでしょうか。神と共に歩むということがどれだけ大きな恵みであるということにお気づきになっているでしょうか。今週きっと私たちの生活はそんなに穏やかなものではないでしょう。すでにパニック買いのような混乱した様子が始まっておりますが、いろいろな予測できない混乱が続くことでしょう。私たちの周りを見るならば我先にへと必要なものを買い込み安心しようとする多くの人の心理があるわけです。そのような焦る姿が見え始めてくるわけです。そのような時に私たちはどのようにそのような状況を受け止めるのでしょうか。私たちはそのような神から大きな恵みをいただき、神からいただいた永遠の命に生きるものとしてこの世の価値観とは違う天の御国の価値観、すなわち神の恵みに満ち足りている、満ち足り、そして感謝して生きる、その心を持って歩んでいきたいと思うのです。皆さんもご存知かもしれませんが、ある3人組の有名なコメディアンが私私私と手を挙げ、自分自分と私たちが求めるのではなく、ぜひ後のものが先に行くようにと、どうぞどうぞとそんな言うことのできる心の余裕を持って 歩んでいきたいと思います。そのためには私たちがどれだけ主から恵みをいただいているか、満ち足りている心をもう一度振り返ることが大切なのではないでしょうか。ご一緒に、いろいろある1週間かもしれませんけれども、信仰を持って歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。